あなたは猫派ですか犬派ですか？
おはようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミューです。
猫を飼ってるけどアロマを楽しみたい、でも猫には危険って聞くしっていうね、お悩みを持たれてる方も結構いらっしゃるかなと思います。で、実は日本ではですね、猫の飼育数がなんと犬を超えて、2023年の統計だと900万匹いるそうです。本当に猫ちゃん増えましたよね。で、アロマが好きな人にとっては、猫飼ってるからな、使えないなって言って諦めるっていうのはちょっと辛いですよね。で、そこで今回はなんで猫にアロマが危険って言われているのかっていうこと、あと和製油はじゃあどうなのっていうこと、猫とじゃあ暮らしながらアロマをどうやって楽しんでいけばいいのかっていう方法をですね、私がたまに読んでいるロバート・デスランド先生のブログが結構いいブログがあったので、これを引用しながらですね、皆さんにもご紹介していきたいなと思っています。はい、まず、猫にアロマが危険と言われている理由についてですね、ブログを読むとですね、このように書かれています、よくある質問に、猫の周りにエッセンシャルオイルを拡散させても安全かというものがあります。エッセンシャルオイルの空間拡散はやりすぎると人間にも毒性があり、頭痛や疲労感などの神経症状を引き起こすことがあります。とはいえ、基本的に猫にとって安全または有毒とされる特定の精油の一覧表を作ることはあまり意味がありません。換気空気中に数百万 ppm のアロマの蒸気が漂う程度であれば害はありませんが、何時間もアロマが部屋にこもらないように注意しましょうということなんですよね。このように、問題はどの精油を使うのかっていうよりも、どのように使うのかということが結構ね、問題になってくるんですね。また猫はですね、グルクロン酸包合という、解毒の仕組みが弱いそうです。特にこの UGT1A6 と UGT1A9、 UGT2B7 もう言えない言えない、もうね、何言ってるんですかねって感じですよね。この辺は細かく見なくてもいいと思います。特定の包合成分を解毒する酵素をですね、持ち合わせていないので、精油の成分の代謝がですね、すごいしにくいということですよね。はい、これは2013年にね、実験結果でこの仕組みが分かったそうなんですよ。ティサランド先生のブログの中にはですね、どのように書いてあるのかということなんですけれども、こういう代謝酵素がですね、少なくて猫にとっては肝臓とかにも負担もかかってしまうと。で、そのため理論的には猫に対する精油の毒性が高まるリスクがあるのですが、犬ではこの問題は非常に少ない。例えばメントールは人や齧歯類では主にグルクロン酸包合によって代謝されるのですが、毒性試験によれば猫に対するメントールの毒性はラットの 3,4 倍となりますね。猫に対する毒性が高いのは酵素が欠落しているからだと断言することは早急すぎるのですが、その可能性は高いと言えますというふうに書かれていますね。早急すぎるっていうふうにね、ティスランド先生はおっしゃってますけれども、でも消化酵素が少ないと、人間だって乳糖不耐性とかあるじゃないですか。あんなその体の構造とか酵素の持ち合わせているかいないかっていうことによっての、こういう気遣いは絶対的に必要にはなってきますよね。で、あとですね、猫が弱い精油なんですけれども、ナツメグとかティートリーとか、結構ね、毒性に関してはかなり、弱いということです。エッセンシャルオイルでも少量であれば、またほとんどのエッセンシャルオイルの場合でも適量であれば猫に害を与えることはないと言えましょうというふうにも書かれているんですよね。これはね、すごいなんかね、意外でした。基本的なことから考えると、やっぱり精油を使う時の安全性っていうのは濃度の問題だったりはします。自然界にね、存在しているような、さっき換気空気中に数百万 ppm のアロマの蒸気が漂う程度であればっていうふうに書かれていたんですけれども、要するに猫がですね、普通にその辺のお庭とか森の中とかを散策する程度であれば全然問題がないわけですよね。でもそれを超えて、わざわざ蒸留をして、ものすごくギュッとですね、芳香成分を固めたものを取り出しているのがエッセンシャルオイルとか精油なんですけれども、その精油をですね、そのまま原液で使用するとかなった場合は、自然界にはありえないような濃度になっているので、それはもう問題出てきますよねっていうことですね。では続いてですね、ティートリー精油を過剰に使った事例っていうのがですね、紹介されているので、これをちょっとね、皆さんにお伝えしたいと思います。ティートリー精油の過剰摂取は猫にとって致命的です。記録によれば、ひどい飲み刺され猫は事前に毛を剃られていたが、飲みに刺された後はなかったという猫の治療と、さらなる感染を防ぐ目的で合計 60ml のミキシャクティートリー精油が3匹の猫の皮膚に塗布されました。その日の のうちに1匹の猫は低体温で協調運動不能となり立つことができなくなりました。もう1匹は重度の低体温と脱水症状で昏睡状態になり、最後の1匹は震えてフラフラしていたとのことです。集中治療の結果2匹は回復し1匹は死亡しましたということですね。これケースが報告されたのが1998年ですかね。とか 60ml の未希釈の T3 を3匹の猫に塗るっていう状況がちょっとなんかもう理解不能なんですけど、いや 60ml です。だってこれ 5ml ボトルってこれぐらいじゃないですか。これ12本分いったんですよ、3匹の猫ちゃんに。とよくわからないですね。飲み刺されを防ぐためになんで未希釈で全部塗っちゃったかなっていう、そういうことをした人がいてですね、実際に猫ちゃんが亡くなっちゃったっていう事例があります。まあそこまで塗ることはないわって思われるかもしれないんですけれども、何も知らないとか、そのまま原液で皮膚に使う化粧水みたいなものだっていうふうに思っちゃってる人がもし使ったとしたら、ありえないことはないですよね。それがちょっと怖いので、精油を使うときっていうのは本当に原液のままではほぼ使わないものなんだよっていうのを認識しておいてもらいたいなと思います。でさらにですね、アメリカだとですね結構怖い事件がありまして、キスランド先生のブログにこういったこともあります。アロマセラピーに関連した猫の健康に対する最大の脅威はおそらくペニーロイヤル精油によるものでしょう。以下の文章は以前ナウフーズのウェブサイトに掲載されていたものですが、現在は削除されています。何でしょうね。実際に文章を見てみますと、面白い事実、昔ペニーロイヤルはこれと蜂蜜胡椒で作った豚料理ホグズプディングの肉詰めに使われていたことからプディンググラスとも呼ばれていた。ペニーロイヤルはミントの仲間で、フレッシュでミントのような草の香りを放つ。香りは他のミントよりやや強いが治療効果はそれほど強くない。ペニーロイヤルは古代人が様々な病気に頻繁に使用し、現在も英国ハーブ薬局法で誇張、腸の潜通、感冒、月経遅延、痛風に推奨されている。しかし今日のアロマセラピーでの主な用途はペットケアである。ペニーロイヤルはプリニウスが飲み退治に愛用し、現在でも飲みの点滴として愛用されている、ナウブランドのペニーロイヤル精油瓶の裏ラベル、ここにもう一つの真実があります。猫の飲みの治療にペニーロイヤル精油の原液を使うと猫が死んでしまう可能性があります。ペニーロイヤル精油は血種類でも人間でさえも肝臓に毒性があることが分かっているのです。猫に対する毒性についてははっきりしていませんが、毒性が低いということはないでしょう。多くのウェブサイトにはペニーロイヤル精油に関する警告が掲載されていますが、乾燥させて砕いたペニーロイヤルの葉を使用することは全く安全です。しかし1オンス入り 29ml 入りのペニーロイヤル精油が売られているにもかかわらず、そのペニーロイヤル精油にも上記の関連サイトにもペニーロイヤル精油を原液のままペットに使用しないこと、どの程度薄めれば安全であるかが具体的に書かれていないのは心配です。ラベルにあるアロマセラピーという表現も引っかかります。ペニーロイヤル精油の原液が安全というアロマセラピー目的での使用のシナリオは絶対に思いつきませんということなんですよね。ミントより強い香りのやつをなんで確かに原液でアロマセラピーとして使うのかなっていうのは確かにちょっと考えにくいですよね。でもその買う側でアロマセラピーの知識があんまりね、普段生きてて学ぶことってないので、まあ、売られていてペットに使えるんだへーって言って買ったら使っちゃうかもしれないですよね。まあ、今は削除されているっていうことなので、もしかすると改善してるのか事件が起こったのかどっちかかなって思うんですけどね。日本の精油でこんな感じのことはわざわざは書いていませんけど、でも原液での使用はしないでくださいねって書いてありますよね。さてそのペニーロイヤルなんですけど、ペニーロイヤル精油のラットの蛍光リーサルドース50値は 400mg パーキログラムであるのに対し、 T3 精油は 1900mg パーキログラムであるため、ペニーロイヤルの毒性は T3 の約 4.75 倍と言えますね。さっきの猫ちゃんのね悲しい事件で、だいたい 20ml の T3 精油を猫ちゃんの経皮塗布、ね、皮膚に塗った場合、猫は致死量に達するので、ペニーロイヤルの精油だと致死量はだいたい 4.2 ミリリットルです。ね、5ミリリットルボトル全部いかないぐらいのやつを塗ってしまうと猫は亡くなってしまう可能性が高いということです。致死量なので、こういうそのエッセンシャルオイルで飲み退治っていうと天然の香料で飲み退治ができるって言っていいのかなと思うかもしれないんですけれども、それはですね、飲みは殺すんですけどね、飲み に関する研究って発表されていないって書かれていますね。ああ、わかりませんね。だからその猫には無害だけれども、のみには有毒な濃度っていうのがどの程度になるのかが分かっていないっていうことです。猫ちゃんに使って猫は元気だけど、のみだけやっつけるっていう濃度がどれぐらいかはまだ、ちゃんとした値が出てないっていうことですね。で、ティスランド先生のブログに書かれていることなんですけれども、私のアドバイスとしては、ティートリー精油は 5% 濃度までならごくたまに猫に使っても問題ないだろうし、ペニーロイヤルは 1% 濃度までなら安全かもしれませんが、おそらくやはり使用は避けた方がいいだろうと思いますね。これぐらいの濃度で飲みをね、撃退したり殺したりできるかっていうのはティスランド先生にも分かんないと。でいずれにしてもペニーロイヤル精油はペットの飲みの治療薬としては使わない方がいいですよということですね。ほとんどのエッセンシャルオイルはペットのグルーミング製品や低濃度の断続的な空間拡散には使用しても安全と言えるでしょうと。その、ものすごく法律で決まっていたらいいんですけれども、日本で法律でここまでっていうのは、ね、特に決まってないし、基準が明確ではないので、個人の知識によるところが大きいからちょっと怖いところではありますね。では続きまして、和精油なら安全なのかというところなんですけれども、和精油なら安全なのかって言われると、結論としては種類とあと使い方次第で、猫ちゃんがいてても使えることは使えます。ただ、あえて言うと原液でもちろん使うものではないし、あとはずっと部屋の中で耐毒っていうのもいい使い方ではないですね。比較的その猫が嫌がらない香りで、かつ、こういう刺激物を含まない香りですね。海外精油と和精油ってですね、和精油だから安全とかそういう問題ではないので、もちろんですね、濃度次第になってきますし、あえて例えばすごく刺激のある水目桜の精油を猫に使うのかっていうと、使わないかな、そういう自分の中での判断基準っていうのは必ず必要にはなってきますね。では猫好きの皆さんが、お家でアロマを楽しむ方法なんですけれども、どうやったらですね、猫ちゃんがいても私もアロマを楽しめるのかということなんですけど、その1、アロマを絶対猫さんに直接使わないっていうことですね。原液塗布は本当にしなくていいです。人間の子供でもですね、原液塗布しないんで、猫ちゃんにはアロマを直接使わないでください。2番目、換気をしっかりするということですね。なるべくリビングとか、猫ちゃんと一緒に過ごしている空間でディフューザーを使って方向浴をするんじゃなくて、人間だけが楽しむような場所、例えばお風呂とか、猫はあんまり使わない、一緒に使ってないけど、お手洗いでちょっとアロマを楽しむとか、空間を分けた方がいいですね。寝室で一緒に寝ている場合はそこはちょっと我慢をするっていうとこかなと思います。もしくは2番目につながるんですけれども、空間で拡散させた時に換気をしっかりしておいて、部屋にその香りが充満して濃度が高くなっていかないように気をつけるっていうことですね。一番最初のですねお話にもありましたけど、部屋の中が森の中にいるのと同じぐらいの空間であれば、特に猫にとっても害はないということですよね。ただ嗅覚ってすごい鈍化しやすい、鈍くなりやすいもので、なんか臭いなとか思って部屋の中に入って、なんか臭って思っても5分後ぐらいにはですね、なんか慣れてきたなっていうのありませんか？例えばカレー屋さんに入る前なんて、外からですね、ここカレー屋だなって絶対わかるじゃないですか、あのスパイシーな香り。でもカレー屋さんの中に入ってると、そんなに匂いだけカレーカレーしてるかどうか自分もわからないし、なんなら食べ終わって外に出たらですね、自分は自分のことカレー臭いって思わないかもしれないけれども、その後会った友達とかに絶対カレー食べてきたでしょってね、バレたりとかする。香りっていうのはすごく鈍りやすいんですよね。だから自分がいる空間の香りっていうのはだんだんわかんなくなってくるっていうのだけ意識をしておいて、もう決まった時間に必ず何分間か換気するみたいなね、そういう仕方で、部屋の中での方向浴を楽しんでいただければいいのかなと思います。3番目は香りを弱めに使うっていうことなんですけれども、やっぱり人間の体の大きさと猫ちゃんの体の大きさと、全然違いますよね。アルコールで考えたら分かりやすいと思うんですけど、体の大きな人ほど酔いにくい作りにはなってるんです。アルコールに対する耐性は置いといてっていうことですね。濃度が上がっちゃうか上がらないかっていうだけの話です。だから猫ちゃんがいる場合は香りは弱めに設定をしてください。普通にルームディフューザーで何錠あたりどれぐらいの強さでってあったとしても、それよりも弱めにするってことですね。あとはもう究極なんですけれども、ディフューザーとかを使うと拡散しちゃう。であとリードディフューザーもダメなのって言ったら、リードディフューザーもずっと香り出てますよね。止めることはできない、吸い上げてずっと空気中に拡散してるっていうことなので、できたらもう蓋付きの缶入りのコマンダー、よくアロマコマンダーなんていうんですかね、カンカンの中に石膏の石が入っていてですね、そこに精油を垂らして楽しむタイプのコマンダーがあるんですけれども、そういうカンカンの中に垂らして使うタイプ プのやつを使って、使わないときは蓋をしておく。で、香りを楽しみたいときだけ開ける。こうすると香りを出す出さないがすごく簡単に調整できますよね。で、うちで扱ってるんだと S キューブって言って、あのガラスのビーカーの中に木製のチップが入っていて、でそこに精油を垂らしてチップに染み込ませるようになってるんですよ。で、蓋ができるので、それも蓋をポンと取ると香りを楽しむことができるっていうものなんですよね。だからそういうものを使ってもらった方がいいのかなって思います。ピタッとアロマみたいなアロマシールをここに貼るっていうのはちょっと、もしかすると猫が近づいてくるとこの香り嫌って言って嫌われちゃう可能性があるかもしれないなとは思います。意外と柑橘系嫌いみたいですね、猫ちゃんたちってね。なので究極は精油のボトルをもうそのままクンクンしてスーハースーハーして蓋をしっかり閉めて、で保管するときはあの猫ちゃんが開けないような戸棚の中のさらに箱の中、薬箱みたいなやつに入れとくとか、精油ボックスに入れとくとか、なんかそういう風にするとですね、猫ちゃんと一緒に住みながらも空間でアロマを楽しむことができるのかなと思います。あとは、まあ、自分自身の化粧品や日用品として香りを取り入れるっていう方法ですね。まあ、特におすすめなのは洗い流すタイプのものなので、洗顔料とかシャンプーとかボディーソープとかこの辺ですかね、石鹸とかであれば使って、その時にすごいもうめっちゃいい香りって言って自分自身がすごい癒されて、お風呂とかでねリラックスできて、でも洗い流すから、まあ、お風呂出た後にそんなに香りがですね残ってることもないんですよ。天然の香料って普通のなんか結構ドラッグストアとかで売ってるシャンプーとかリンスってもうこれでもかっていうぐらい匂いがね残ってたりとかするんですけれども、割とですね天然の香りのものって使ってもそんなに香りも長持ちしないんですよ。だからなんか香りが長持ちしないな、長持ちさせたいなって思う人がまあ結構いるぐらいだからそういったものを使っていただくと、使ってる最中は楽しめるけど、上がってきて猫ちゃんと遊ぶ時にはそんなに香りは残ってないから、猫ちゃんにとってもあんま嫌じゃないんじゃないかなっていうふうには個人的には思います。なんかそんなにほのかに香る程度の日用品とか化粧品で、じゃあアロマセラピー的な効果はあるのかっていう疑問点なんですけれども、まあ、これに関してはゆいかさんが黒文字の精油じゃなくって黒文字の香りを使った日用品を生活スタイルの中に取り入れてもらったところ、寝る前のお風呂の時間、バスタイムですねに取り入れてもらったところ、まあ、それでもですね睡眠に効果が出たっていう話がありますので、アロマセラピーって本当にね香りのきつさとかではないんですよね。濃ければ濃いほどいいっていうわけではないので、あの適切な濃度、ほのかな香りでも楽しんでいただくことによって自分の心もリラックスして、であの自律神経とかもだんだんリラックスすることによっていい睡眠環境に入ってくれるとかっていう、薬じゃないからっていうところはありますね、うん、その辺を理解していただけると、猫ちゃんがお家にいてもアロマセラピーを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。またですねこの動画に対するコメントがあればですね、ぜひね教えていただきたいなと思います。今回はね、猫にアロマが危険な理由と、和精油ならじゃあ大丈夫なのかっていう疑問点とか、あとはまあどうやったらじゃあ猫ちゃんと一緒に住みながらアロマを使っていけばいいのかな、使っていけるのかなというようなお話をしました、ね、今回どうでしょうね、皆さんこれでなるほどって思っていただけたらですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をしていただければ嬉しいなと思います。ぜひぜひ続きの動画もお楽しみください。